はい、4月17日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプルの時間でございます。直前に始まりました。どうもきと。
はい、劇などからキャマひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。あら、劇は犬です。犬です。挟まれてるね、かわいそうに。
なんだっけ、マサオくんだっけ。
マサールですね。
マサールだっけ、はい、いや、もうこれが一番好きだな。
耳がペタッとなってない。大丈夫。
キュッて。
そんな顔か。
キュッて。そんな顔か。そういう顔です。ああ、
分からん。俺の今座ってるアングルから見たら本当になんか顔に
洗濯バサミ、
ああ洗濯バサミみたいなの挟まれてるみたいに見えるから。
ちゃんと耳につけてあげてるんだけど。
耳はみ出てるよ。
はみ出て、片方はみ出てます。はい、ということで、はい、先週終わりぐらいにポロッと言ったけど、はい、13年目突入でございます。木曜オリジンチャンプルこのメンバーで
13年目
です。
12年。
はい、前にね、万代さんにヘビ年から始まったよって教わって、はい、まあ、今年ヘビ年になりましたので、一周しまし て、また新たに
7月がその初めての放送。
ね、フェイスブックで過去のこの日って出てくるじゃない、
はい、
でボルゼロを一回やったんだよね。昔の
事務所でボイスレコーダーで収録してみたいなやつ。
うん、あれ
あれじゃなくて
FM 那覇で一回シュリのスタジオでボルゼロやんなかったっけ。
え、何、ボイスレコーダーで撮ったのがゼロってカウントじゃないの。
あれ、なんか一回
それであ
の時にあれだった、深夜さんと友樹と3人でやったボルゼロ。
いや、
あの時は違うよね、メンバー決めじゃない。
そう、メンバー決めでそのそれっぽいことをやろうって。
毎回この話するの。じゃ
あそう、10分ぐらい喋ろうっつってなぜか僕がずっと回してて。
あ、そうそう、だからあの時鈴崎と私だったんだよね。
へえ。
そうそう、で、まあ、女子3人でみたいになって、でなんかあと、まあ、なんかメンバーごっちゃしたけど、でその後にメンバー決まって私としんやさんとともきってなって、うん、一回シュリのスタジオでボルゼロやってるはず。なんかこの機械の扱いだったりとかも含めて一回やって、放送に載せないけどってやって、まあなんか実際にできるかどうかみたいな、この3人でみたいな。
そのシュリのスタジオでもやったんだ。
やった気がするんだよな。
それを覚えてないな。で、もうボイスレコーダーで撮ったのがあると思う。
そうそう、みんなで聞いたやつだよね。いや、なんか一回やった気がするんだよな。で、なんかでよくフェイスブックの過去のこの日で7月の11日に、はい、多分第1回目なんだよね。昔のお写真が上がってくるんですけど。
うわー、フェイスブックなんて久しぶりに開いたわ俺。あー、確かに。
だから多分7月11日が、1回目の放送になったので、まあ、先週が、まあ、ちょうど12年最後の放送だったのかな。なるのかな。だから今日がもう13年目一発の放送になりますね、日にちまで言うと。13年もやってるんだって、このラジオ。よく続いたね。
ね、13年目へえになる。もうじゃああれだ、13祝いする年だ。
そうだね、小6の。その時生まれた子がもう13歳。
小6、いや小12歳、
中1じゃない。
13年目だからまだ12歳になったばっかりだから小6でしょ。まだ
小6か。
小6。
へえ、びっくりだ。
で小6のその最後の方、卒業前ぐらいになんか13祝いの会みたいなのをやった記憶がある、
うん、あれは沖縄だけなのよ、13祝いって。沖縄だけかは分かんないけど、関東ではないです、13祝いは。
13祝いってないの。
ないよ。七五三と次も成人式。
そうなんだ、
うん、
卒業祝いは。
卒業祝いはまあするけど、
卒パとか
しない。そもそも卒パ親来ないでしょ、どっちにしろ。
来ないけど、
なんか家族で成長祝うって言ったら3歳と5歳、あ、男の子は5歳かかな、で7歳と、もう次成人式じゃない。
へえ、
かな、うん、なんかその間は別になんか、まあ、卒業おめでとう、入学おめでとうはあるけど、
うん、
なんか別にその年で祝われることはない。
あ、そうなんだ。13祝いってないの。
ないないない、いまだにわからない。年日とかあんまりよくわかってない。だから区切りがあるのは知ってるけど、
年日は俺もよくわかってない。 上っていうさ、両親が沖縄の人間じゃないから、私 B はよく分からんけど、
ウェアファーフジみたいな言い方しとったんです
そう、上って
先祖みたいな、
自分の上司とか会社の上の人みたいに言ったけど
そうそうそうかな。
へえ、そうなの。卒パはアメリカだねって来たけど、いや卒パはありますよ。
あ、違う、アメリカの文化であれば、
だから沖縄だけしかないってこと。
うん、県外はないはず。まあ、なんか打ち上げみたいな感じとか部活とか学年とかではあると思うけど、
いやいや、学もう卒業生全員でよ。
ないないない。なんつうの、ホテルを沖縄みたいにホテルを抑えてとか、
みんなで
なんか卒業その間になんかこの髪染めてとかおしゃれしてとか、当日どのドレス着るみたいなのはない。
そうなんだ。
うちらなんてもうあれだよ、高校の卒業式の後なんて演劇部の5、6人ぐらいでサイゼリア行って終わったからね。サイゼ行こうっつって、最後にサイゼ行こうっつって、
あの2、300円ぐらいの、
いや安、もうちょっとあった使ったわ、1000円ぐらい使ったわ。
うわ、すごい雨降ってきた。
うわ、本当だ、やだ。
雨大丈夫だからって傘置いてきたのに、
私も置いてきちゃった
ね、今日午前中はめっちゃ晴れてたのに、
そう
昼過ぎかぐらいから大雨降り出して、
やだ
ね。
はい、気をつけてください、みんな運転とか、はい、
12周年か、
はい、ということでので、まあ、13年目以降もね、
はい、はい、
よろしくお願いします。まあ、一人犬になりましたけど、
へえ、
まあ、元気ではいます ね、
そうですね、
まあ、週に1回か、まあ、2週間に1回ぐらい稽古では
最近、はい、会うけど、はい、僕もだから会うようにはなりましたけど、
うん、
いやもう1ヶ月ちょうど1ヶ月前ですか。
何が、ああ、そうです、本番が、はい、8月の16日と17日の、
はい
はい、土日、土曜日が19時夜ですね、はい、で日曜日が13時の、はい、回になります。
じゃあちょうど1ヶ月後にはもう終わってるの。
あ、そうだ、もう多分超撤収ぐらいじゃない。
もう今超撤収してて、早く打ち上げ行こうぜって、おじさんたちが
一番
張り切る時でしょ。
これいつが終わりぐらいの時間、なんかこのすごいこまごまとした、なんかでっかいのは一回片付け終わってはいはい、はい、どうする、これ先に積む積まない、誰か先に事務所行くとかっていう考えてる時間。
でもう客席に座ってるやつもいて、
いや17時はないんじゃないかな、まだ。
本当、
だから制作とかは先行ってていいよみたいな、なんかっていう時間で、大道具がまだちょっとあって、で照明音響照明さんはまだまだこれからな時間。
はいはいはい、これから舞台上全部まっさらにしたから、
そうそうそうそう、
ようやく下ろして、
そうそう、舞台を下ろすような時間、
照明とかを外したりとかする時間か。
そうだ、この前そうね、ともきがさっき今週なんかあったかなって言ってたけど、うん、スタッフミーティングやったんですよ。
はい、
でまあ音響さん照明さん舞台監督制作演出、まあ、なんか昔は もっといたような気がするんだけど、なんか最近はこのメンバーでやってるんだけど、うん、でまあ当日の入り時間だったりとか、まあ、こんなスケジュールで動きますよって言って、まあ、台本開いて、ここで照明がこういう照明が欲しいです、ここきっかけでこういう音楽が欲しいですみたいなことをスタッフミーティングするんだけど、今回、音響に犬飼さんをお願いしたんですよ、
はいはいはい、
犬飼姉さんを。で
写ってましたね写真、
はい、当初私が入った時はもう劇団オゼ本公演の音響といったら犬飼さんだったわけ、
うん、そのイメージ、
そうそう、毎回お願いしますだったんだけど、何年か前にあった手床一家の民泊物語っていう舞台をやるときに犬飼さんが出演だったわけ、客演でお呼びしてて、
は
い、出演だったから音響さんがいないねってなって、じゃあどうするって言って、ご紹介いただいて山口さんっていう方にお願いしてたのね、女性の方なんだけど、はい、でもずっとお願いしてて、もそっからは結構もう山口さんにお願いするみたいな感じでやってたわけ。で今回山口さんが別の舞台のイベントのもう音響が入ってるよっていうのを聞いて、どうしよう音響って、でたまたまインディペンデントを一人芝居してる時に犬飼さんが主催じゃない、はい、でそうなんですよね、音響が今いないんですよねって言ったら、犬飼さんが私空いてるよって言うから、マジっすかって、犬飼さんがそんなスケジュール空いてることあるんですかって言って、その場でオファーして、7年ぶりぐらい。
まあでも確かに今の犬飼さん空いてることあるんです
か。そうそう、だから出演もやられてるし音響もやられてるし、まあ、演出だったりそういうなんかねこともやられてるから、 空いてることあるんだと思って。
そうで、だから僕この今年の9人脳で一緒になった時に初めて知ったんですけど、うん、なんか今 TSJ とも一緒にいろいろ
そうワークショップやったりとかね、
やってるからっつって、最近よくこのね一緒にワークショップいろんな地域とかいろんなとこ行ってやってるの見るから、あ本当に忙しい人だなと思って。
そうそうそう、お忙しい人だからそうそう、でだから久々にこのなんか、しかもひとしさんの演出のスタッフミーティングっていうのも久々だったから。
まあまあそうですよね。
このね9人のスタッフミーティングってもう9人脚本家がいるから結構バラバラでやったりとか、うん、まあ、あの直高があの音響で、で照明遠山翔一さんだったりとかするから、うん、それぞれでやってもらったりとかで、まあ、企画公演で1本やってたりもするけど、まあ、オンラインだったりとか、
はいはいはい、
うん、まあ、してたのね、まあ、あのメカルベースでやったりとかしたから、スタッフは別の人みたい、あのオゼメンバーがやったりとかしてたから、
うん、
だからもう本当に久々に、だから沖縄市民小劇場アシビナが7年ぶりかな、それこそ
本公演は、ね、
本公演はそれこそテドコン、
え、
あ違う、ゴンちゃんがアハゴンショーゴがデビューした作品なんだっけ、
え、
あの自販機のやつ、
あのマネキンとかじゃなくて、
違う違う違う違う、あのマネキンはシビナでやってない、マネキンはもう14年
朗読劇みたいなやつ、
あそう朗読劇があれになったやつ、ちょっとあの放送禁止用語かもしれないからちょっとあれの自販機とは言えないんだけど、
うん、
ピーってなっちゃうんだけど、なんだっけあれのタイトルがいつも思い出せないんだよななんだっけな、
え、あれなんだっけ、
なんだっけ、
え、確か検索さんが書いたやつ、ね、
そうそうそうそうそう、でトモキが多分日付変更戦で朗読劇でやったんだよね。でそれが本公演でやった、優しい、なんだっけな、なんだっけ
あれ、なんだっけタイトル全然思い出せん、
そういつも違う呼び方してってからさ、
うん、
犬
とマネキンは違う時か、
犬とマネキン、あマネキンは私が入ってすぐの時、まだ研修生だった私、
お
あれ犬のタイトルなんだっけ、シアさんが書いたやつでしょ、
シアさんが書いてたと思う、犬は、
そうそうそう、
でマネキンを検索さんが書いてたのか、
そう、私が多分ミーティングの時に両方やっちゃダメなんですかって、あの入団1年目で言うっていう今考えたらとんでもねえやつだなっていうね、あれ出てこない、なんで優しい、なんだっけな、優しい、なんだっけ、
優しい、
なんかいらない人はいないみたいな、なんかそんなタイトルだったんだけどなんだっけなんだっけな、
忘れ物じゃない、
違う、なんだっけな、
リズムで思い出したいわ、優しいなななななみたいなやつ、
沖縄市民小劇場アシビナ、沖縄勢本公演でやるとちゃんと一発と M だけしか出てこない、
ちくしょう、
7年前はもうダメか、
7年もう出ないのか、でそれこそ Facebook とかで探した方がいいんじゃない、
アシビナ
優しい嘘とかではないよね、
違う違う、
だから優しいなななななだった気がする、
あ必要のない私たちだ
全然違う
全然違った
必要のない私たち、そんなタイトルだっけ、
そう、でもそんな必要のない私たちなんていないよっていうような舞台だったから、そう優しい舞台だったってのを覚えてる
そういうので優しいね、あこのタイミングで万代さん来たわ
あ
もうちょい早く来てたらすぐ分かったのに
2018年ですねこれが、
あ最近だな、えらい、
7年前だよ、だってこれが第51回本公演だもん、7年前が第51回本公演で、で今回が第53回本公演じゃん、だからその後は西町警察しかやってないんだよ7年前で、
へえ、
で6年ぶりだから、そうだ1年に1回だったんだ、
うん、
2018年に第51回本公演必要のない私たちはアシビナーであり、
うん、
2019年に第52回本公演西町警察とテンブスであり、
はい、
そこからコロナ禍に突入して、
2020年からね、
そうで、いや2019年の後半から、後半とか中旬から、
え20年じゃなかった、20年の4月にはもう緊急事態宣言じゃなかった、
うん、そうだね20年だ、2019年は日付変更戦できたんだ、
うん、
で2020年の2月に舞台版のアギャーショーを沖縄市でやって、うん、音市場でやって、そこの後から4月公演ができなかったんだ、
はいはいはいはい、
そうできなくって、で6年ぶりに劇団大勢本公演第53回、
今回の
一八と大和、
一八と大和、
だから7年ぶりで、なんかアシビナーさんもスタッフが変わったみたいで、
うーん、
でもスタッフミーティングしてもさ、誰も何もなんか想像ができないわけ。どうなってたっけ。
あ、どうなってた。6年前の記憶を掘り起こしてみたいな。そうそう
そうそう、私学園にたどり着けるかな、シビナ。
へえ、そっか。なんかそれこそなんか犬飼さんが、僕が入った時の小瀬さんの講演も、うん、あの毎回稲峰さんと、
うん、照明のね、
照明の稲峰さんともう犬飼さんがいつもセットっていうイメージだったから、打ち上げ行っても必ずこの2人いるし、
そうだね、
その、うん、入った1年目のお手伝いの時からずっとからだったし、だいつからかその犬飼さんじゃなくなって、
そうそうそうそう、
稲峰さんも、引き継いで、
まあ、でも稲峰さんはずっと入ってくれてるよ、
まあ、現場にいたりとかするけど当日のオペが違うとか。
あ、うん、オペはずっと稲峰さんだよ。
あれ、仕込みの時があれかな、
たまに違う現場の時とかに、メカルの時は違ったりする。メカルは仕込みとかは稲峰さんにやってもらって、叩きはゴンちゃんがやったりとか、オゼメンバーがやってたりとかするけど、はいはいはい、本公演は、稲峰さん以外が叩いたことはない。
あ、そうなんだ、
うん、
お、まあまあでもずっとその二人のイメージで、犬飼さんともしばらくその会ってなくて、ちゃんとがっつり喋ってたりとかしたのが本当に今回の今年の9人のがめっちゃ久しぶりだったから、なんかちょこちょこ会話するよねぐらいの感じだったんですけど、まあだからその時にも話してたんですけど、僕だからオリジン入る前から犬飼さんと稲峰さんにお会いしてて、高校のその文化祭みたいなやつ、予選会っていうのか、
はいはいはい、
この何か文化祭だったり体育祭の行事が終わった後の高野祭をステージ体育館でやる時の音響照明さんを2人にお願いしてたんですよ。
プロに。
そう、うちの高校が、
うん、
で僕高1の時からその同級生とその高野祭の時に舞台出て漫才みたいなことをしてて、だから16歳の時に犬飼さんにピンマイクつけてもらって、
へー、
でまあ、マイクはダミーでいいんでみたいな。その時はめちゃくちゃ16歳の しょうもないうまくよあ、マイクは別にピンマイクですみたいな感じで言ってるやつが、そう3年間毎年その高野祭で舞台出てて、で1、2年生の時はその先輩方がそのスピーカー運んだりとかお手伝いしてるのをなんとなく見ながら、いやこんなこともやらんといけんばだったけど、2年3年になるにつれて犬飼さんたちと顔見知りになってるから、あ、また今年も出るんだねみたいな感じで、はいっつって、でお手伝いも率先してやるみたいな感じになってて、で僕その卒業した翌年オリジン入って小瀬さんの舞台初めてお手伝い入った時にいらっしゃって、あれっつって、オロフ高校の子だよねって言われて、だから僕犬飼さんとの付き合いも20年になるんですよ。
うわすご
そう、だからこの今年の、9人の時に打ち上げ、このチームでの打ち上げをした時にそんな話になって、
はいはいはい、
じゃあ20年になるんですねっつって、はあ、トモキもおじさんになったねって言われて当時16歳ぐらいだったのにねっつって、36歳の年になって、
うわ本当だ、
そう、
すご
すごいなと思って、
いやだから久々にスタッフミーティングの雰囲気というか、しかも9時からやったからめっちゃ眠くてから途中で眠いなと思いながら
あ、だからもうで、だから犬飼さんとはそれぐらいなんかずっとあるけど、間全然その会わない時期があって、この小瀬さんのやつも急に亡くなってからいなくなって、うん、でまたこの今回会った時になんかなんとなく噂は聞いてたんだけど、うん、犬飼さんがめちゃくちゃ幽霊見える人っていう、
ああそうそうそうそう、
そうの有名じゃないですか、
うん、
だからなんかなんとなく知ってはいたけど、今なんか YouTube でそんな話ばっかやってるから、ちゃんと初めて聞いたんですよ犬飼さんが、
はいはいはいはい、はい、
そういう心霊のお話というか、うん、何最終日千秋楽終わったもう受付のとこでみんなでなんかノンアルビール開けて飲み出した時、
ああ、あと9人のが、
そう9人の、
はいはいはいはい、
あの時に初めて聞いて、
ああ
のとっても助かりまして、
あネタの宝庫だった、うん、
マジで何本ぐらいも6本ぐらいもらって、それを今小分けにして YouTube でお話しさせていただいて、それこそ、先週かな、先々週かな、撮影があったんですけど、うんうん、まあ、これから多分出ると思うんですけどね、その動画も、
うん、
まあ、ちょっといろいろいつもよりは結構豪華にこの撮影をして満を持して、
うん、
犬飼さんからもらったお話を一本出したので、うん、よかったら見ていただきたいと思います、う
ん、これは誰から聞いたみたいな書かれてないんでしょ。
ああ、うん、もう一応言ってるけど、ああでもそっか、俺あの動画の中では犬飼さんとは言ってないんだけど、
あ、まあまあまあ、
ね、愛さんとは言ってるんだけど、
あ、なるほどね、
今も普通に言っちゃったけどね、まあまあ、 あの皆さんは知ってると思うんで、はい、あの知らない方向けにね一応名前を伏せさせてはいただきましたけども、
はい、
はい、ぜひ YouTube の方もよろしくお願いします。はい、というわけで一旦 CM 行きまして、メールツイキャスターもまだまだお待ちしております。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールお待ちしております。懸命には、沖縄のおすすめの観光スポットはこれと書いてメールお待ちしております。
しようだな LINE でもらえ。
はい、というわけで一旦 CM です。
どうも、甘い時間はいかがですか、モンブラン武藤哲太郎です。
どうも、うるま市で稲荷チキンはいかがですか、モンブランジャッカル山田です。
オリジンお笑いライブ起承転結、7月はうるま市で開催。7月26日土曜日、うるま市民劇場、午後4時開演、午後4時開演となってます。
モンブランももちろん出ます。
山田、うるま市でも笑い取ろうな。
あー、俺その日仕事入ってるな。ジャッカル山田号としてね、ちょっと
お前闘牛だったの。
はーりゃありゃ。
もう、
あは、
はい、7月17日木曜日17時22分になりました。木曜日ジンチャンプルやっております。
やっております。13年目突入です。
13年目です。
荒垣は犬です。
アサルですね。
アニゾウさんからトモキ、
トモキ、
安則さん、雨が降ったりやんだりでちょっと肌寒い長野から、はい、ハイサイ、
羨ましい。
一生おめでとうございます。すごい長寿番組だと。ありがとうございます。
長寿なのか。
はい、アニゾウさんも長寿番組だって来てます ね。
13年目に突入したってこと、僕4年目からやってるんだ。じゃあ、
あれ 13、 ああそうだね、私多分2年目か
5年目かな。
2011、今移住して14年目だから、うん、次の年かその年、なんかこういうの計算がよくわかんない。
僕17年目だから今。
むっくりさん、こんにちは。
こんにちは。
リナコロ、お久しぶりでございます。はい、皆さん、こんばんは。
こんばんは。
アニゾさん、トシビは俺の理解だと年男年女の祝いだねと。まあ、12年にじゃあ1回。
あ、じゃあ俺がトシビだ。
おトシビだ。むっくりさん、最近小学校で2分の1成人式ってやってますねと。
それ刻む必要ある？10歳ってことでしょ。
なんかハーフバースデーとかもやるよね、あのお子さんの半年とか。
それは赤ちゃんとかぐらいの時だったら分かるけど、
まあ、何かしらのあれじゃない、そういう行事が必要なんじゃない。
いやだから大人びてるからね、もう今の子たちは。
アニゾウさん、雨降ってたからベランダと外の掃除したったわと。
外の窓掃除したって。
犬飼さんといえばパーシャクラブのスタッフさんと。犬飼さん20年以上知ってるけど女優さんって知ったのは最近と。
そうなんだ。
まあ、確かに。こんにちは、マダイさん、こんにちは、お久しぶりです。
お久しぶりです。
車をこれから運転するので聞き流しになります。
ちょっと、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
一件先週ちょっとご紹介できなかったメールを。
あー、そうですね、はい、先週なんかあの立て込んでましたね。
紹介させていただきます。秋山さん、ともきさん、荒垣パパさん、こんばんは。
こんばんは。
愛知県のピンガです。
あ、ピンガさん。
人身事故で電車が遅れるのはこちらでは毎日あったりしますと。沖縄に行くときは朝7時台の飛行機で行きます。電車でも車で高速を走っても1時間ほどで着くのですが、もし人身事故や高速で渋滞があったら嫌なのでセントレア近くのホテルに全泊しますと。また電車でも車でも帰りは飛行機降りてから荷物を持たずに走って駅や駐車場に行くので JAL の手ぶらでお出かけを使います。スーツケースが1500円で翌日朝一番に届くのでとても便利です。3月に行ったときは飛行機降りてから電車にギリギリ間に合いそうだったので主人と2人でめちゃくちゃ走りました。死ぬかと思った笑い。ではまたメールしますね、と。ありがとうございます。
サービスもあるんだ。
スーツケース1個1500円じゃ安いね。
ね、いや、うん、それ考えたらめちゃくちゃいいっすね。だって旅終わって帰るのを、うん、あの荷物ガラガラ運ばなくていいってことでしょ。
うん、そうそうそう。しかもなんかね、多分あのギリギリまで遊んでとかするとなんかそれ逃したら終電とか。うちもだから降りてあのバスで帰るわけよ。実家に帰るときは高速バス乗るんだけど、
はい、
あの それを逃すと次が2時間後とか、まあ、最終だったりとかするから、もう荷物は絶対預けない。もう、
ぐるぐる回ってきて、
そうそうそう
そ
う、
それを自分の探して受け取るのすら時間が惜しいぐらいの感じってことだよね。
そうそうそう、しかも実家だからもう荷物も最小限にして終わったらすぐもう、しかも予約ができないのよ、羽田からその実家の方面行く
バス
は。
あ、はいはい、
そうだからそのチケット売り場に行ってチケット買ってバス乗り場に並ばなきゃいけないから、はいはいはいはい、あんまり時間がないから、そう、追い込んだ。手ぶらはいいっすね。
いやでもいいな、 それは画期的だな。今までもずっとやってたのかな、
ね、
初めて聞いたから、
ね、JAL であるんだね。
すごい、それはめちゃくちゃいいサービスだ。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
すいません先週読めなくて ね
本当にありがとうございます、もう一通先に読んじゃいましたかね。玉木さん、秋山さん、子育てパパシアンさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネームマンダイです。
マンダイ。
スマホのメールが送信できなくなりました。
あ、
送信押せども押せどもエラーの表示。
あらあら、
一応 G メールが使えるからこのメールは G メールで送信してます、
はい、
原因がわからないのが何とももどかしいです。話変わって、劇団オゼの公演の告知が出ましたね。今回早めにスケジュールが組めたので早速、先日早速申し込みましたと、はい、ご予約いただきましてありがとうございます。今回はともきさんやとうとあせのグリフィーさんもガッツさんも出演とのことで楽しみです。それでは放送頑張ってくださいと。
はい、ありがとうございます、
はい、今回、芸人からは初の、
はい、
とうとあせ、
はい、
グリフィー下地と、ガッツユフセの2人が参加していただいて、うん、まあ、だから
今年デビューした子たち。
そうね、そう、
去年の、
新人発掘オーディションの優勝者
が11月で、12月にそのゲストみたいな感じで出たのかな。
うん、あ、じゃあ本当に今年なんだ。
そうそう、で
半年ぐらいか。
うん、まだ半年ぐらいかな。
うん、
年齢はね僕の一つ下で、
シュリと一緒。
うん、
シュリの後輩か。
そうそう、シュリの後輩で、だからシントスケと僕が同い年なんですけど、その一個下、コトブキパンチと同い年です。
あ、なんかコトブキがだんだん幼いのか何なのかよく分かんなくなってきたな、
ね、
あの子は。
あの見た目とかね、
か
おじさんだけどお腹ぽっこりして、おじさん体型だけどなんかまだ大学生ぐらいの、
そうそうそうそう、なんか生き方がもうなんか若いなって感じ
だ。いやでもとうとう亜生はね、なんかパンチと同い年の僕らの一個下か、今年35歳になる年で、で2人はもうお子さんもいて ね
だからね、ご結婚して、
はい、社会的には先輩です。
そんな言ったら私より先輩で、社会的には。いやだからあれでしょ、前にほらまだ誰とも言えないですがみたいな情報公開前で、トボキは出るって言ったんだけど、うん、誰とは言わないですがって言って、ビンチョウタンの2人が、
はい、
エヘヤとコトブキとヘッシーがちょっと悔しがってたみたいな、
うん、えっつって、とうとう汗出るんですか。
そうそう、だからヤンビーもとうとう汗出るんですかみたいな。だからなんかちょっとヤンビーのは申し訳なかったわけ。ごめんねんって言って名前出したんだよ。ひとしさんから誰か芸人いないかなって来て、まあこんな感じですかねみたいな。こう自分が起承転結とか見てて、まあなんかこう演技とかで、例えばなんか今回の役とかってなった時にこんな感じですかねって何人か出したところにヤンビーの名前もあったんだけど、まあ多分まあいろいろ経験させたいっていうのもあって、
最終決定のね、
そうそうそう、
キープーからの最終決定がね、
そうそうそうそう、
とうとう汗になったという。
そう、私がびっくりしたもん、とうとう汗なんだと思って。
ええー、って俺もなったけど。
自分で候補に挙げといてなんだけど。そうそうそうそう。
ね、あ、まあはい、
そう。でももうなんかもう自分の出番がない時とかでも毎回来てくれて、
うん、
なんかリハ終わりとかでもなんかちょっと顔出し見ていいですか？全然いいよって言って、もちろんって言って、で一回よしガッツかな、ガッツの方に ごめんねなんかでまあね、ご家族もいるから、はい、もしあれだったら帰ってもいいよって言ったわけ、
はいはいはい、
ね、これで稽古あんまり来れなくなりますとか、本番もどうしても、ね、家開けちゃうから、あ、無理しなくていいよみたいなこと言ったら、あ、いやなんか見てるだけで上手くなった気がしますって言って、それはちょっと困るなって、
それは
困るなって、見てるのも勉強になるんでって、あ、いい子だなと思
って、ね、だからやっぱ35歳で入ってきた子たちではあるけど、
35で芸人
なろうは、ね、お笑い始めた
すごいよね。
あるけどやっぱまあ一応新人っていうのもあるからなのか、うん、やっぱ本人たちもとってもなんかやる気に満ちてるというか、
うん、
学びたいことも多いし、
前のめりで、ね、来てくれてありがたいことです。
先月末か今月頭か、うん、今月頭になんか足びな、
はい、
豊崎の
はいはいはいはい、
でイベントがあって、うん、それに出演があったんですよ、はいはいはい、で僕も久しぶりにそういう外の
イベント、
うん、まあちょっと喋りつつネタもやりつつみたいな、うん、でそこで石田さんが僕と鈴崎と行ってきますか、
はいはい、
とぼっち君とあととうとう汗だったんですけど、とうとう汗が多分このネタをやる営業みたいなのが多分初めてだったらしくて、
初営業だ
そうけど、ご家族とそのまたそのお友達みたいな、
はいはいはいはい、
お友達家族みたいなのが十何人ぐらい来てて、そう
外のイベントで
応援されてやってて、
かわいい、
なんか30分ぐらいのステージを、まあ 4組ぐらいか、まあ、モンブランもいたのか、
うん、
4組ぐらいでやると、
はいはいはい、
だから、まあ、
まあ1人10分ない、
ない7分5分、うん、ネタ5分の、
まあ、しゃべり2分して、まあ、
前後出てきてしゃべろうみたいな感じだったから、うん、1人5分ぐらいかなって言ってたけど、とうとう汗一発目に出したらマジで15分ぐらいネタやってて、よく15分ネタできたなと思ったけど、
初営業で
そうもうわーってなるから、うん、盛り上がったので多分気持ちよくなったのか分からんけど、
まあ、
15分ぐらいやってたから、
でも来てくれるのは嬉しいもんね、
オーケーじゃあ
周りもね、周りもね、いいよいいよやりなよやりなよってなるしね、
そうなんかもう下がれともいいけねんしネタ始まってるからどこで終われるかも分からんし、俺が調整するわって俺2分ぐらいでネタ終わってまあまあまあ、いやでもすごかったですよ、だからそういう営業一つに対してもとってもなんか意欲的な人たちですし、
フレッシュね、ええ、まあもう
最近だからやっぱお笑いの方もね、うん、高齢化が進んでるって言ってるけど、最近新人も年齢がね、ぼっち君がギュンって下げてくれたけど、うん、モンブラン来てとうとう汗だからだいぶまた平均値が上がったんだよな、
まあ、そんなこと言ったらうちなんてもう新人もいないからさだって今ひとしさんはじゃあ入れないとして、うん、しんやさんが40今年 7?、
うん、
7? 7だよね、
この間6になったんじゃないですか、僕の11上ですよね、
10上じゃなかった、
11じゃなかったかな、えとはギリ一周してないねみたいなことを言ってなかったかな、だって僕が36になって、うん、しんやさんは37じゃない、だから11だったら、え違うのかな全然把握してないし、うん、13年一緒にやってた人の
誕生日だけ覚えてない、
誕生日だけは、7年目ぐらいでようやく覚えました、
いや長かった47でしょ、でまあ、姉さんの年齢は非公開として、一応足すけど、平安さんが今年51かな、
もう50なるの、
もうなったのよ、
なったのか、
うん、
いやおじさんだな
で誰だ、
もうその次秋山、でも朝さんとか、
そうそう、でもみんな一緒なのよ、だから
が4、ゆうこさんもそうか一緒、
3人がそう一緒なのよでしょ、
で美香さん
年齢的にはそうね、美香も年齢非公開だから、でも、
うん、
で和樹でしょ、
はい、
で
和樹さん今年
大台に乗ります、
うん、乗りますよね、
そうそう、で
次が直
隆が私の10下だっけ、だから32でしょ、でゴンちゃんが同い年、
4下か、
ゴンちゃんが同い年、
うん、
で富浜が3つ下って言ったかな、今年29か、あいつまだ29なんだ、
富まだ29なの、
終わり、もう終わり、
もう終わりじゃないですか、
早
っ、尾瀬さんは
待って何人いた、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、誰か忘れてない、大丈夫、私
大丈夫、
ひどいよ忘れてたら、
他にいない、
深夜さん、リエさん、平安さん、アーサー、ゆっこさん、秋山、和樹、直高、ミーカー、
は
い、ゴンちゃん、富浜
じゃないですか、
何いた、
浩二さんは一応あれ、
浩二さんダブル OC、
ダブル OC ですもんね、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、
11
割る11は、やばい、平均値が40だ、
平均年齢 40歳です、劇団大勢
やば、
もう全然フレッシュじゃない、
全然フレッシュ、まあ、どこにもフレッシュとは書いてないんだけど別にどこにもフレッシュとは書いてないんだけどさ、
だって富山がもう29でしょ、一番下が、
うん、でももう女子の一番下なんて年齢非公開だけどミカだからね、
そっか、女子がいないのか、
あそもそもだって私とゆっこさんとアーサーが同い年で、
うん、うん、
もう私は年齢隠してないからだから42だから、
うん、へえ、
女子。
そっか、女子
求む新人、
もう熟女と言われる年齢よ。
もう熟女どころじゃないよ
熟女ではある。女子ではないから、ね、
女子ではない。もうその辺は分かってます。芸人高齢化、大城駒さんから、昨日の新藤助のオリジンアワーで、ワニ先生と今、首里高校で教員やってる元オリジンのアルファ池田先生をすり替えようと、って言ってたよと。ああ、なるほどね。
うん、
まあ、芸人高齢化って話も、まあ、新藤助もやってたと。
ああ、まあ、そうでしょうね。
まあ、最高年齢のワニ先生を。
うん。
言うても、アルファ池田さん、まあ、池っちね。池っちも。
あれもだって、俺の3つ下だから、33ぐらいでしょ。
とかでしょ。うん、若くはないよね。
若くないよ。20代入れないとだから。だって今、一番、まあ、まあ、ぼっち君は置いといて。
あつき？
あつきが一番下から、20、今年9でしょ、確か
に。うん、そうそうそう。
富浜と一緒だもん。
変わんないやし、おでも笑いも変わんないやし、一番下29やし。
ぼっちくんがいるもん。
ぼっちくんは、ぼっちくんはもうだって特殊さ、別枠さ。
いや、別枠じゃない、ちゃんと新人発掘オーディションで優勝して所属してますから。だいぶ、あれを下げてくれてますから。
兄蔵さんが、頭は今46歳と、11月で47歳。
そうそう、だからちょうど俺の11だから。
備長炭も30になったしねと。
え、そうなんだ。
はい、
もうね、マジで分からんな。そば匠たち、
うん、
すっとこどっこいぐらいまでしかもう分からん年齢が。
もうすっとこどっこいも分かんないな。
すっとこ、まあ、匠が、そば匠が僕の一番最初の後輩だから、
うん、
年も芸歴も下の、
あ、はいはい、同じ、なるほど、ね、
男の、
うん、同じ男の
ちゃんと可愛がった後輩というか。
いや、だから、おでもな、そのなんか、お笑いがやるじゃない、新人発掘オーディションみたいな。
はいはいはい。
あんなのとかやりたいですけどね。
ねえ。
そう、だから一応、ちょっと情報、こっちも情報公開はしてるんだけど、
はい、
来年、那覇都で市民劇っぽいことを、はい、まだちょっと、詳細が決まってないんですけど、内容については。
なんか出てましたね、ヒープさん。
そうそう、那覇都でやるので、はい、那覇都がもともと雲寺小学校の跡地になるので、
まあ、
雲寺小学校だったりとか雲寺に関するエピソードを募集しますと、はい、でそのエピソードをもとに、ひとしさんが脚本を書いて、で、まあ、何人ぜ、まあ、どこまでの規模を、ね、市民の方募集するかは分かんないんだけど、まあ、ちょっと、まあ、市民の方も必ず出すっていうあれで進めてはいるので、まあ、そこでね、なんかフレッシュのフレッシュな方との出会いがあれば嬉しいなっていう、
うん、前はね琉球超人やってた時は
なおちゃんとかミーカーとか、
うん、
あ、富浜、富浜は別か、ゴンちゃんも、
うん、
そう琉球超人出身者だから。
あ、なおちゃんもなの。
なおとかもだよ。なおとかはもともと学生で専門学校で、
ね、専門学校でそういうのをやってたのは聞いたけど、
で、まあ、卒業した後もフリーみたいな感じでちょこちょこやってたんだけど。
あ、そうなんだ。
そうで、それで尾瀬の琉球超人に参加してくれて、そこのまま入ってくれて。
へえ、一緒に入った子いたけどね。
よな、
よな君か、
うん、はい、ミーカーも一緒だよ。だからミーカーも直隆と、
そのイメージある。
そうそう、だから3人一緒に入ってきて、
みんな、あ、じゃあその同じ琉球超人の会に出てたのか。
そうそうそうそうそうそう、
はいはいはい。
でゴンちゃんが最後の年の子かな、だから琉球超人の。そうそうそう、なのでね、またまあ、募集とかかかるときにお知らせしますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、もう一個メール紹介しようかな、はい、ヒートさん、ともきさん、こんにちは。岡山のまぶぞうです。
あ、2代目、
日本の長寿番組ざっと調べてみると、テレビお母さんと一緒が1959年10月、サザエさん1969年10月、笑点1965年3月、徹子の部屋1976年2月、塩野義ミュージックフェア1964年8月と、まあ、今出てる中ではお母さんと一緒の59年が最長ですね。
今もやってんのかな。
やってるでしょ。もう何代目かじゃない、もうだから。だから そこで世代が分かるじゃん。うちはジャジャマルピッコロポロリだったから。猫とネズミとペンギン。
めっちゃ幼少期の時はそれ見てた。
ああ、ちょっとかぶってんだじゃあ。
うん。
その次が何だったかな。
ジャジャマルピッコロポロリ
って言ってた。ラジオオールナイトニッポンが1967年10月、うん、ジェットストリームが1967年7月、ドクダムシさん太夫のミュージックプレゼント1969年。まだやってんの？ラジオ体操1928年11月。NHK のど自慢が1946円。他にも NHK めっちゃ長寿が多いよと。木曜オリジン30年目指して頑張ってと。
いやいやいや。
何歳？
今13年目で。
あと27年？ あ違う違う17年か、うん、17年
17年でしょ17年後、
59 60よ還暦よ還暦を FM 那覇で迎えなきゃいけない、
そこまではやってるかな
記者さんなんか67とかよ67じゃないかあの人私の何個上なんだまあいいやだそうですはいありがとうございます一旦メール行きましてあー、はい、メールじゃない CM 行きまして、はい、なんかトモキがみんなに聞きたいことがあるらしいので
そうなんですよちょっと皆さんに情報を
はいよろしくお願いしますあの
メールの件名にね、
はい、
あの沖縄の観光スポットをここがおすすめって書いてメールお待ちしております
一旦 CM でーす
一旦 CM でーす
オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエアラジオアプリリスラジツイキャスならスマホからポッドキャストでいつでもどこでも YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね待つかのように
はい、そして始まった7月17日木曜日17時41分になっております木曜日ジンチャンプレーとおります
やっております。
はい、
はい、ということで差し入れいただきました。
もう急にね
ありがとうございます、
は
い、
言っていいのかな大城くま
嫁さんから、
はい、大先生の奥様から急な差し入れいただきまして
わ
スターバックスの袋からスターバックスが出てきた。わ
キャラメルフランペチーノと、
はい
アールグレイフラペチーノ、
どちらかお好きな方を取ってください。
アールグレイでもいい？
もちろん、嬉しい。あんまりスタバって行く機会ないから。
私もあんまり行かないからな。
でも昔よりは行くようになりました。俺多分、それこそ
なんかよく話してたよねここでね。
俺とシアさんはスタバに行けないと。
そう。
あの意識の高い人たちが行くところだから。あの入れないと、うん、で言っててここに差し入れかなんかでもらったやつで、
はいはいはい、
多分初めて飲んだって言ってて
私多分一回バレンタインをだからスタバにしたんだよな、ま、
そうそうだその後からちょこちょこなんだろうい
ただき
ます行ったりとかいただきます。キャラメルフラペチーノ
うま
キャラメルフラペチーノって一番ベターなやつ
有名な
フェイマスなやつ
めっちゃうまい飲んでこれ
うわ
これ飲んであ めっちゃうまい
すごいディズニーランドとかの味がするキャラメルだからかな
うん
うわ
ほろ苦
うまこれ、
ね、うまいよね初めて飲んだ
うわこれがいい
いいよ
いやいいよへえそうで最近あのなんか誕生日の時の
あそう
LINE ギフトみたいなので
いただくことが増えたから
このスタバのチケットよくもらうようになったじゃないですか、
う
ん、多分みんなそうだと思うけど
そうね、
なんかね、
まあ、その LINE で何どれ選びますかで、まあ、金額的にもねそうそう向こうがそんなに気にしないし
ピョってあげる、
まあ、どこにでもあるでしょうっていう、ねう
ん、みんな行くでしょみたいな最初もらった時はみんな行くでしょって思うなよって思いながらもらってたけど気づいたらそれがめっちゃ溜まってて使うかってなってなんか普通に行くようになったというかでもなんかなんだろう本当になんていうのあの
これともかき混ぜた方がいいはず
かき混ぜるの
下は多分氷が溜まってるそうフローズンなのにフローズンじゃないなと思ったフラペチーノなのにフローズンじゃないなと思ったら
そうだから未だに行くようにはなったけどアイスラテくださいしか言わないからあのカフェオレみたいなやつアイスカフェみたいなやつ
なんか X とかでたまにおすすめのなんかこの、うん、あれが流れてくるわけ
トッピングとか
そうそうあの
飲み方
とかこう頼んだらいいよとか
ああいや多分だから俺は普段からそういうの見ないから上がってこないんだけど行くようにはなったけどいまだにもう自分はカフェオレだけしか飲まないし
まあでもカフェオレも美味しいかな
一番多分行ってる店舗、
うん、
あのスタバの、
うん、
一番行ってる店舗は石垣空港だと思う
フラペチーノはよく混ぜて下に味がたまるよとたまってました、
うん、
飲み慣れてないなと思いました、
うん、飲み慣れてない勢の
あうまい、
わありがとうございます
ありがとうございますということで友紀さん、
はい、
いつだっけ
来週
もうすぐじゃない
そうだからライブの日に兄貴の披露宴があって、
うんはいはいはい、あ
その前後に奄美大島から親戚一同がやってくるんですけど、うんまあ、僕の両親、母方のおじいおば含め多分総勢14、5名ぐらいかな奄美、まあ、以外からも来るその一番近しい親戚たちと、うん、なんか レンタカー 2,3 台出して、ちょっといろんなとこ連れて行こうと、はいはいはい、っていう企画を、兄ちゃん姉ちゃんから連絡が来まして、でなんかここ首里城の今もうこの復元していってるやつを今見れるから、そこ行くのと、あとなんか沖縄市のなんかお店、まあ、僕の姉ちゃんが働いてる店の本店が周年祭やってるから行こうと思ったけど、その周年祭が延期だったから別の場所いい場所ないっていうお話が来たけど、
沖縄市がいいの？
いやだから首里城行った後
だからね、那覇市だから泊まるのは、
泊まるのは那覇国際通り近辺で、でこれ回った後の夕方18時ぐらいからはこのすぐ近くの僕の先輩のお店貸し切りにして、そこでご飯を食べるっていう予約はしてるんですよ。だその間多分9時10時ぐらいから出発して首里城行って、
北部は行くの？
いやだから北部まで連れて行けるほどの体力はある
から、そうだからね、年齢層広いと結局移動に時間かかるともったいないもんね。
一番上がうちの母方のおじおば、2人がもう90超えてるから、
じゃあちょっとあんまり移動しない方
がいいね。そうそう、あんまりの中で、じゃあ沖縄で、しかも別に沖縄来たことないわけじゃないから、奄美出身で、まあ、似てるところは似てるし、民謡とかそういうのはね似てるし来たことないわけじゃないけど、来たことないメンバーがちらほらいると、僕のいとこの奥さんとかその子供たちみたいなのとか。
ちなみに兄蔵さんから、先週末初日は関東から来た友達をドライブに連れて行ったよと、シーサイドドライブイン、万座網、はいはい、オイスト、道の駅カデナ、最終日はキャン岬、これ大旅大戸海岸、
大戸かな、
大島、二来金井橋に行きましたと。まあだから初日は多分あれです、大戸、そういう時は、大阪のうちさん毎度ということで、そういう時はベタなところでよくって、万座網、三浜、波の上宮でええー、と思うよと。
そうだから、ただね、あの行ったことある人たちが多いから、
行ったことある人たちはどれぐらいのあれなの？
いやでも行ったことある人たち、まあ、僕の両親に関しては住んでたし、
でも逆にだから観光地は行ってないんでしょ？
で両親いた時に、昔その親戚が来た時に連れてったりとかしたから、あの美ら海とかね、そっち系は。姉ちゃんの結婚式をやったのが僕が21、2とかぐらいだったと思うんで、確か、
まあ言うてでもじゃあそんなにじゃないか。
そうだから10年ぶりぐらいには来るんだけど、
意外にと言ったら失礼だが、まあでもな、全員が移動するってなるとだいぶ大所帯だからな。
そうそう、大所帯な、だから大人だけで15、6名ぐらいいるから、子供たちで5名ぐらいかな。年寄りはだから、うちの両親も年寄りに入れるとするなら、もう70だし、
入れて入れよ
入れるとしたら 1,2,3,4,5,5,6名は年寄りがいるな
あそこも面白いけどね、シビナーの中の水族館が入ってるところの水族館も面白いけど、
リトルユニバース、
あ、そうそうそうそうそうそう、
だリトルユニバース俺まだ行ったことないの。一応今候補で出たのが、それこそだから豊崎の水族館、だけど首里城から水族館行って、だから瀬長島の、あの今ね、
海かじテラス、
海かじテラスってめっちゃ綺麗になってるのはあれだし、だから
今うちさから若手コースと年寄りコースを分けた方がいいよと。マリンアクティビティやりたい人はいないの？
いや多分いない。
いないんだ。友達も何回か沖縄に来てるけど、二来金井は感激してましたと。まああっち南城市じゃない、だからカフェとか、まあでも人数があれだけど、まあ人数置いといたとしたら、南部のカフェとか、その海が見える系、あっちは何だっけ、有名なところ、なんだっけ、南城市の、あのなんかアジア料理のところ、
コストコのもっと向こうぐらいのやつ、
違う、なんだっけな、なんでしたっけ、あの本当にベタなところよ、
俺が普段カフェとか行かないから名前とか全然わからん、
あのなんかアジア料理のところ
くるくま、
あー、そうそうそうそう、
アニゾーさんから来た、そうは聞いたことある、
まあ、あそこは外だから、まあ、天気が良ければ、なんつうの、人数多くても、
はいはいはい、
行けると思うし、景色もいい、なんかザ・沖縄って感じ
ね、だから本当は若い人とね、あの年寄りコースで分けた方がいいけど、
そう、
それはそれで大変だからな、
くるくまでしょ、で南城市ってなると、町の方ってなると、まあでも糸満
ねえ、だから今何があるんだろうと思って、もう知らんなと思って、
まあ沖縄ワールド、
で沖縄ワールドね、
エーサーとか、うん、まあ、ベタなとこだとね、観光地でいうと、あとこの前あの YouTube の、まあ、これからなんかあれですけど、ガンガラの谷行ったんだけど、
はいはいはい、
めっちゃ良かったけど、結構歩くわけ、うん、1キロを1時間20分だったかな歩くんだけど、
結構歩くんだ。
そう、距離的にはそうでもないんだけど、階段があったりとか、あの鍾乳洞みたいな中歩くから、ちょっとご年配の方になるとね、あ、糸満の道の駅の魚とか、確かに、
あ、なるほどね、
あっちも楽しかったよ。なんか自分で好きなものこう、
はいはいはい、
バイキングじゃないけどお店ごとのがあるけど、なんか行ったから確かに楽しかった。
そうしようかな。だから今だからウッチさんからのコメントで、うん、お客さんに DMM 水族館を紹介したら水族館から電話かかってきてしたたか怒られたっていうのがめっちゃ気になるんだけど、なんでって。大所帯で行ったからってこと？
ウッチーさんの名前をしかも出したってことかな、
かな、
なんだろう、
どういうあれだったのかな、分からんけど。でそれも分からんからね、だから海かじテラス今こんななってるよっていうのを見せ、あっちも一応ね階段とか多いからさ、
そうそうそうね、
うん、まあ、見せるだけ見せて。だから元々親父がいつも職場行くときに、瀬長島から空港の裏手側入っていく関係者しか入れないとこが親父が職場に行くその道中だったから見せたいのもあるし、
ウッチーさんからまあまあまあ こういうまあまあ、
あ、なるほどね、
水族館から電話かかってきたんじゃなくて、お客さんが
水族館側からじゃなくて、水族館に行ったその水族館内から、
お客さんがかけてきたのね、
紹介した人から電話かかってきて
みたいな。そういうことか、びっくりした、
びっくりした。だから
水族館が怒ってんのかと思った。
そうね、 DMM 水族館側がブチ切れたんかなと思ったから、
何した、お客さんの方が悪いあれかなと思っちゃった。
びっくりした。
そういうことね。まあ、美ら海水族館想像していったら確かにあれだけど、
まあまあそうね、また違いますからね。
でもなんか5年、うちの親も DMM 水族館行きたいって言って連れてって、
はい、
親からしたらなんていうの、あれぐらいの広さだったりとか、
うん、
動物も見れたりするから、
はいはいはい、
から面白かったと、そうそうそう、面白かったと言ってた。美ら海だとやっぱちょっと人が多いのと広いみたい、うん、親からしたら。
あ、確かに。
で駐車場からちょっと歩いたりもするから、
はいはいはい、そうね、
DMM ぐらいが、もううちの親も70とかだから、ちょうどいいぐらいかもしれない。
まあだからちょっと、まあでも糸満の道の駅もね、
そうね、道の駅は面白いかも。
でも島の人たちだから魚は食い慣れてると思うんだよな。似たような魚だと思うから。
まあまあまあまあ、
うーん、
最近円安の人が少なくなっててドマンギだと、もともとまああんまり多くはなかったっす ね、円安は。
でリトルユニバースも俺まだ行ったことないからな。
面白いよ、まあ、だから沖縄のね、なんか首里城の景色、昔の景色みたいなの見えたりとか、うん、オープン前に行ったからまだ人形も少なかったし、そうそうそうそう、
ね、だから最近それこそだから足見ない行った時にあの辺久しぶり行ったからさ、
うん、
わあ、そっか、いいやつも俺まだ1回しか行ってないなと思って、
うん、
水族館も行ってないしリトルユニバースも行って、その辺をだから自分も行ってないけど行くっていうのもありかもしれない、
うん、
そっか。だから僕よりはね、この今コメントいただいてるウッチーさんとかね、あのアニゾーさんたちの方が詳しいだろうなと思ってちょっとお聞きしたかったんで、
一件メールで、秋山さん、ともきさん、こんばんは。愛知県のピンガです。私のおすすめの場所を沖縄の方におすすめするのもあれですが、
はい、
沖縄市なら東南植物楽園、
あ、はいはいはい、
お花が好きな方ならいいけど歩くのが辛いかしら、沖縄北インター近くなので便利かも、間に合うかなと聞きます。間に合いました、ありがとうございます。そうね、うちの親東南植物楽園とか、はい、東南植物楽園ってしかも観光地のなんかあれだよね、ランキングでなんか何位とか、
いや、まあ入ってるのか。だってもうめっちゃ長いから、東南植物楽園ってもう老舗というか、で毎年冬のイメージがあるんだよね、やっぱね、イルミネーションのやつで、
はいはいはいはい、東南植物楽園とか。うちの親はまあまあもう60代の時だけど、ビオスの丘とか連れて
た。あ、ビオスの丘も出てきた。
うちの親がああいう植物とか好きだから、うん、自然が好きだから。
いや、うちの両親は好きなのよ。だからもう庭で自分たちで、
あ、そうそうそう、
めっちゃやってるから。
うちの親もそうだから、もうなんか、うん、うち親を放牧みたいな感じで、はい、はい、遊んどいでーっつって、ー、はい、好きなお花とか見といでーっつって。
あ、いいね、それはいいかもしれんな。両親にとってはいいかもしれない。だからうちの両親もだから庭でいろんな木植えたり花植えたり畑やったりとかしてるから、あの逐一あの花が咲きましたっていうお花のラインが定期的に送られてくるから。
だからこの前うちが来た時が下が9歳、
はい、
で上が73歳、
はい、
で 来て、もう一人一人全員の聞いて、はい、マリンアクティビティしたいっつって豊崎のところ行って、
はいはいはい、
で国際通りで買い物したい、飲みたい、お酒飲みたい、
オリオンの T シャツとかね、ブルーシールのやつ、
そうそうそうそうそう、2日目どこ行ったんだっけな、あ北部行ってダイビングしたんだ、
うん、
ダイビングして、でどこ行ったかな、あ美ら海水族館行って、で夜戻ってきて、なんか本人たちはまた国際通り行ったみたいだけど、
はいはい、
で3日目に写真撮ったわけ、あの瓶があの琉球流送して、
はい、して
流送して写真撮って、で沖縄ワールド行って、親が急に鍾乳洞行きたいって言い出したから、パンケーキた、でその前の日にめいっ子がパンケーキ食べたいって言うから、お前らっつって
大変だな、
お前らっつって、ハエバルにあるパンケーキだったら間に合うっつって、パンケーキ屋さん調べて背中島まで行ってる時間はないぞっつって、
そう前のねそれを話聞いた時は笑って聞いてたけど、今度俺の番になったから、
そうか、あの時は、まあ、家族だけどまだ人数が9人それでも9人だけど、だから9人全員のとか希望を聞いて、で首里城行きたいって言うから、じゃあ朝7時ホテル迎え行くよっつって8時半のもうあの門が開くの一緒に待ってから入ってって、
ねえ、だからもう俺の番になって大人で16名とかいる、
16名はつらいな、
はい、あ、はい、お時間でございます、
もうお時間でございます、あ、そして、
はい、じゃじゃーん、アジョネン万代さんからケーキの差し入れです、ありがとうございます、巻きですけどいただきました、
いただきました、後でいただきます、ありがとうございます、
はい、というわけで今日もたくさんのメールツイキャスありがとうございまし た, ま, したまた来週で情報もありがとうございました、
ありがとうございます、
また来週お会いしましょう、
バイバイ、
バイバイ。